第十二章、一節から八節。その頃、ある安息日に、イエスは麦畑を通られた。弟子たちは空腹になったので、麦の穂を摘んで食べ始めた。ファリサイ派の人々がこれを見て、イエスに、ご覧なさい、あなたの弟子たちは、安息日にしてはならないことをしている、と言った。そこでイエスは言われた。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司の他には自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べたではないか。安息日に神殿にいる祭司は安息日の掟を破っても罪にならないと律法にあるのを読んだことがないのか。言っておくが、神殿よりも偉大なものがここにある。もし私が求めるのは憐れみであって、生贄ではないという言葉の意味を知っていれば、あなたたちは罪もない人たちを咎めなかったであろう。人の子は安息日の主なのである。9節から14節。イエスはそこを去って街道にお入りになった。すると、片手のなえた人がいた。人々はイエスを訴えようと思って、安息日に病気を治すのは律法で許されていますか、と尋ねた。そこでイエスは言われた。あなたたちのうち、誰か羊を一匹持っていて、それが安息日に穴に落ちた場合、手で引き上げてやらない者がいるだろうか。人間は羊よりもはるかに大切なものだ。だから安息日に良いことをするのは許されている。そしてその人に、手を伸ばしなさいと言われた。伸ばすと、もう一方の手のように元通り良くなった。ファリサイ派の人々は出て行き、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。15節から21節。イエスはそれを知ってそこを立ち去られた。大勢の群衆が従った。イエスは皆の病気を癒して、ご自分のことを言いふらさないようにと戒められた。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。見よ、私の選んだしもべ。私の心にかなった愛する者。このしもべに私の霊を授ける。彼は異邦人に正義を知らせる。彼は争わず、叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない。正義を勝利に導くまで、彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。異邦人は彼の名に望みをかける。22節から32節。その時、悪霊に取り憑かれて目が見えず、口の聞けない人が、イエスのところに連れられてきて、イエスが癒されると、物が言え、目が見えるようになった。群衆は皆驚いて、この人はダビデの子ではないだろうかと言った。しかし、ファリサイ派の人々はこれを聞き、悪霊の頭、ベルゼブルの力によらなければ、この者は悪霊を追い出せはしない、と言った。イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。どんな国でも内輪で争えば荒れ果ててしまい、どんな町でも家でも内輪で争えば成り立っていかない。サタンがサタンを追い出せば、それは内輪揉めだ。そんな風ではどうしてその国が成り立っていくだろうか。私がベルゼブルの力で悪霊を追い出すのなら、あなたたちの仲間は何の力で追い出すのか。だから彼ら自身があなたたちを裁くものとなる。しかし、私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。また、まず強い人を縛り上げなければ、どうしてその家に押し入って家財道具を奪い取ることができるだろうか。まず縛ってからその家を略奪するものだ。私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている。だから言っておく。人が犯す罪や冒涜は、どんなものでも許されるが、霊に対する冒涜は許されない。人の子に言い逆らう者は許される。しかし、聖霊に言い逆らう者は、この世でも、後の世でも許されることがない。33節から37節。木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しは、その結ぶ実でわかる。マムシの子らよ。あなたたちは悪い人間であるのに、どうして良いことが言えようか。人の口からは、心に溢れていることが出てくるのである。良い人は良いものを入れた蔵から良いものを取り出し、 悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを取り出してくる。言っておくが、人は自分の話したつまらない言葉についても、すべて裁きの日には責任を問われる。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって罪あるものとされる。38節から42節。すると何人かの律法学者とファリサイ派の人々がイエスに、先生、印を見せてくださいと言った。イエスはお答えになった。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印の他には印は与えられない。つまり、ヨナが三日三晩、太陽の腹の中にいたように、人の子も三日三晩、大地の中にいることになる。ニネベの人たちは裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々は、ヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここに、ヨナに勝るものがある。また、南の国の女王は、裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王は、ソロモンの知恵を聞くために、地の果てから来たからである。ここに、ソロモンに勝るものがある。43節から45節。汚れた霊は人から出て行くと砂漠をうろつき、休む場所を探すが見つからない。それで出てきた我が家に戻ろうという。戻ってみると空き家になっており、掃除をして整えられていた。そこで出かけて行き、自分よりも悪い他の7つの霊を一緒に連れてきて、中に入り込んで住み着く。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる。この悪い時代の者たちもそのようになろう。46節から50節。イエスがなお群衆に話しておられるとき、その母と兄弟たちが話したいことがあって外に立っていた。そこである人がイエスに、ご覧なさい、母上とご兄弟たちがお話ししたいと外に立っておられます、と言った。しかし、イエスはその人にお答えになった。私の母とは誰か、私の兄弟とは誰か。そして弟子たちの方を指して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。誰でも私の天の父の御心を行う人が、私の兄弟、姉妹、また母である。